毎週火曜日のこの時間は神戸金文のキャッチアップです。は
い、先週作家の母木木芳生さんが書いた小説、カオルコ紫式部物語を紹介しましたけども、
はい、
楽しいインタビューをご自宅で撮らせていただきました。あの時に私自分の買った本を持っててサインしていただいたんですけど、出版社にちょっとお願いして、今出てるあの本をリスナープレゼントしてもいいですかと言ったら、1巻から3巻まで送ってくれたんで、それも持って、
はい、
ご自宅に伺ってサインをしていただいたと。
うん、
ただ一冊結構厚くて2300円ぐらいするのかな。だからなかなか買うといってもね、大変なので、とりあえず5巻あるうちの3巻は、
はい、
葉木先生のサイン入りのものを用意したのでプレゼントしますと言ったら、結構メッセージが寄せられまして、ああ興味ある方こんなにいらっしゃるんだと、で番組へのご感想とかご意見書いてくださいって言って、寄せてくれたのが結構あったので、スタジオに持ってきました。
はい、
2人に見ていただいて、ちょっと気になったメッセージを紹介していただけたらと思っています。
はい、じゃあまず私の方から1人紹介します。宗像市のヘビーさんです。源氏物語はあらすじは知っていましたが、きちんと読んだことがありませんでした。今回の話を聞いて、作者さんの原作へのリスペクトを感じました。僕も学生時代歴史を勉強していたので、和歌や漢詩がその時のその人の心情を表すものとして重要だと感じていたので、入れないのは僕もダメだと思いました。その部分だけでとても惹かれ応募させていただきました。
ありがとうございます。これ嬉しかったですね。和歌や漢詩が本音を表現しているので、これをきちんと訳さないとダメなんだと萩先生はおっしゃってましたね。どうでした？
はい、続きまして、どうぞ。私も一つご紹介します。久留米市の高尾さんからいただきました。ありがとうございます。神戸さんの言葉をそうそうとラジオの前で大きくうなずきながら聞いていました。カオルコのことを知り、早速図書館で1巻目を借りてきましたが、仕事の合間を縫ってじっくり読むには時間が足りず、期限が来て返却。その後は予約者が多くて待機の状態。サイン入りの3冊が当選したら、あと2冊は購入しますということです。
5冊なくてごめんなさい本当、はい、まだ出てないんですよね。
いやでも図書館でも大人気ということですね。
はい、
うん、
いやどうか当選しますようにという熱いメッセージでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、こちらは福岡市博多区メイドイン佐世保さんからいただきました。毎朝営業先までの道中拝聴しており、本日の放送はいても立ってもいられなく、久しぶりメールさせていただきました。学生の頃は歴史が大嫌いでしたが、
うん、
数年前の大河ドラマをきっかけに歴史が大変好きになりました。
うん、
源氏物語など絶対に手を出さないと思ってましたが、母木木芳生さんのカオルコの話を聞いて、ぜひとも読んでみたいと思いました。私には無理難題なことかもしれませんが、これをきっかけに読ませていただけたらなと思い、今回応募させていただきます。
歴史大好きになっていただいたというのはいいことでね。
ねえ。
小説の世界ですから、フィクションではあるわけですけども、この場合は、源氏物語の母木木芳生役を含んだ、その前後を母木さんが創作した紫式部の人生で挟んでいくという、とても珍しい小説の構成になっていて、非常にそれが理解をしやすいものになっています。ぜひ読んでいただきたいと思ってますね、これはね。
はい、そしてもう一つご紹介します。福岡市中央区のメイさんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しい放送ありがとうございます。息子の影響で RKB の朝の番組を聞き始めました。今朝は私の知らない、先週ですね、私の知らない世界のお話が満載で、ラジコで何度も聞き直しました。特に源氏物語についての母木木芳生さんと神戸さんのお話に興味を惹かれました。嘘の発言と和歌による本音を交えて書かれた文学大作にもう一度チャレンジしてみたいなという気になりました。母木木さんによる本は実際の和歌や漢文にも触れながら読み進めていけるとのことで、とても面白そうですね。アナウンサーの二人と同様、源氏挫折組なので、これを機に読破できればと思い応募しますということです。
お二人だけじゃないです、私も挫折組ですからね。
名さん同士ですね。あといい息子さんお持ちですね。
本当ですね。ラジコで何度も聞いていただいたっていうのも ねありがたいですよね。
ですよね。
今回はこういう反響がすごく多くて、熱い メッセージなんですよね。あの、アリエスのひとみさんとか、浜崎ゆかさんとか、うん、藤木純子さんとかですね、いっぱい来てるんですよ、他にもね。すごいです、本当。
ねえ、いや、それだけ、まあ、源氏物語、いつかはトライしたいけど、ちょっと難しかったっていう方も、たくさんそれだけいらっしゃったのかもしれませんし。
どこからトライしていいかっていうのもちょっとわからなかったんですけど、
ね、そんな方を、
本から
っていうもう一度、ちょっとトライしてみたいって思わせたっていうことですよね。
は
い、
お伝えしてこれよかったな、本当に。
はい。さあ、そして、でこちら最後にご紹介させていただいてよろしいですかね。
はい、
筑紫野市の山内積もるさんとお読みしてよろしいでしょうかね。いつも聞かせていただいておりますパーソナリティ中西さんの頃からのリスナーです。一時期は小師匠の大喜利コーナーへもせっせと投稿し手ぬぐいをいただきました。今日の神戸さんのインタビュー面白かったです。NHK では絶対に放送できない内容。
ちょっとタイガーのことを ね言ってたから
ね。マーキーさんがおっしゃってたよね。うん、25人の女性を見事に書き分けてる。あれはすごい。日大の総長でも書けない。紫式部、今タイガーでやってる。あんな、町娘みたいなチャラチャラした女じゃない。これは、そういう内容だったってことで、私が言ったわけじゃないですか。まあ、聞いてる時間帯は7時40分以降なんですが、コメンテーターさんの人選がいいです。あまり知られていない歴史の話、国際時事問題、業界裏話、さらにスポーツ、博識玉木さん、そして神戸さんのドキュメンタリー関連の話は特に興味深く聞かせていただいております。
ありがとうございます。
それに面白いなと思うのは、各コメンテーターさんの話に対する田畑さんたちの相槌リアクションです。そのトーンで、お二人がどの程度の興味、共感を抱かれたかわかります。
これあんまり本当は興味持ってないなっていうのも全部わかってると。
ラジオはね、筒抜けになるんですね。
スタジオの雰囲気が全部そのままリスナーの皆さんのところに届いちゃってますね。
ね、
はい、
普段でも本当はね、もっと喋りたくて相槌打ちたくてしょうがないっていうのがいっぱいあるんだけど時間がないからね、お二人が喋る時間なかなか確保できてなくて、すいません本当、
でもありがたいですね、こういう山内さんのメッセージ、
山内積もるさんなんか昔から聞いていただいてるみたいで、実につまらないリスナーからのメールをいかにも共感した風にリアクションする各某局なんてかと
か、その相槌の仕方とかでね、まあそうだね、
面白いですね。
あえて私読みませんでした、
ね。某局ですね。他にもともしびさんとかメロンパンさんとかですね、はい、もういっぱい来てるんですよね。大森さん、みるままさん、本当にありがとうございます。嬉しいです。で、今日ここでどの方にと発表しようかとも思ったんですけど、まだ決められなくて、もう一回読んでからお一人の方に私が涙を飲んで他の方をじゃこの方だけごめんなさいって言いながら選びたいと思っています。それでもよろしければ皆さんお待ちになっていただいてください。それとこれからもなるべくね、こう出版社さんとかにお願いしてこういうことをしたいなとも思っていますが、こうやってやっぱりいろんな方からメッセージが来ると嬉しいんですよね。
で
ぜひね、なかなか紹介する時間も取れないことが多いんですけど、もっともっと多くなってくればもう紹介せざるを得なくなってきますので、ぜひちょっと懲りずに、メッセージを寄せていただけたらなと。こんなことしてほしいなとか、もうちょっとこうしてほしいなでもいいし、ね、なんかやり取りができたら嬉しいですね。
そうですね、やっぱりこういうキャッチボールができるのもラジオの良さでもありますからね、
近い距離で、
日頃、まあ、この時間帯がね、通勤通学の時間帯と重なってなかなかそのメールを送れる状況環境にないっていう方もね、聞くだけで参加してますっていう方も多いと思いますけども、サイレントリスナーとおっしゃらずに、
そうです、
時には、ね、メッセージ送っていただけたらなと思います。本当にありがたいメッセージがたくさん届いてね、はい、また次からも頑張ろうという気持ちになりますよね。
皆さん本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
はい、ということでここまで、
アドレスを
メールのアドレスをねご紹介しましょうか、はい、gu@rkbr.jp gu@rkbr.jp いつでも扉を開けて待っておりますので、ぜひ送ってください。
お願いします。
以上、神戸から耳のキャッチアップをお送りしました。
ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。 Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。 これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。